今日の、滅敬の引用聖句は新約聖書ヘブル書12章の3節から11節、404ページです。ヘブル書12章の3節から11節。それでは拝読いたします。あなた方は罪人たちの子のような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。以上です。今日のお別れの姉妹はジャクソン加奈子姉妹です。
今朝の、題名とは今読みました箇所の中の五節です。我が子よ、愛の表現なのではないでしょうか。天と地を創造されたお方が、ちっぽけなどうしようもない人間に向かって我が子よと呼びかけておられるのです。確かに人間はみんな、悩むものです。皆さんご存知だと思うんですけど、染めの信用兄弟はもう癌になってしまったのです。腎臓癌です。日曜日の午後ここでメッセージしてくださったから非常に精神的に元気だったけど、家族にとってもやっぱりちょっとショックなのではないでしょうか。同じような、昔アルコール中毒であった上田博士兄弟、精神ですかね、アジアですか、神戸の辺に住んでいる兄弟も、やっぱり今朝奥様であるマリコ姉妹から電話があって、脳腫瘍だそうです。非常に良くない出来物で、いつまで持つか分からない。これももちろん悩みであります。竹本圭司の娘さん、井上桃子姉妹も、乳がんですが大したもんじゃない、日帰りでできるよと言われたらしいけど、本当はもうリンパ腺に入っちゃって、非常に危ない状態になっているようです。ぜひ覚えていてください。人間は悩むものです。私たちは共に悩むべきなのではないでしょうか。けども我が子よという言葉について考えるとやっぱり嬉しくなるなのではないでしょうか。誰でもいろいろな問題あるいは 悩み苦しみに出会うものです。そして多くの場合そのようないろいろな問題に直面したとき、私たちはいかなる答えをも見出すことができない場合があります。何度多くの人々は、まあ、山のような問題の前になすびを知らないで悩んでいます。まあ、ドイツのある家族は豊かで何の不自由もない、人間的には非常に幸せの家族を、まあ、よくしていたんですけど、その奥さんは大量な薬を飲んで、まあ、自殺を図ったことがありましたけど、なぜ彼女がそんなことをしたのか誰も知れません。私の親戚の、まあ、家族ですけど、非常に、まあ、豊かで、まあ、大変な資産家で、何軒の家を持っているかわからないほど、まあ、豊かな家族でありけも、まあ、奥さんは、まあ、もっと豊かになりたいと思って考えられないほど、まあ、ケチな人で。けど、まあ、一人息子は知能が遅れているために親の莫大な財産を受け継ぐことができない。まあ、親もすでに死んで、あの子はある施設の中で一生涯過ごさなければならない。なぜそんな風になったのか、この問いに対しては誰も答えることができません。またドイツのある、まあ、一人の立派なシュネアル兄弟は、自分から、まあ、金持ちになろうとしたのではなく、まあ、財産に恵まれた境遇の中で、ただ主イエス様のご栄光のために全てを捧げていました。けどある日突然、いろいろな出来事を通して莫大な財産を失う結果になってしまったのです。なぜそんなことが起こったのか、その理由はいくら考えても人間的な思いによっては理解することができない。あの兄弟は全てが捉えられた時、次のように言いました。人は皆必要なものを持つ、欲しいもの与えられないかもしれないけど必要なものを持つようになる。まあ、そこまで考えることができる人は本当にありがたいなのではないでしょうか。そういう人々こそが主の呼びかけ、すなわち我が子よという呼びかけを知ることができるからです。それからまた私は一人のアイトリングの姉妹会の一人の姉妹のことを思い出します。あの姉妹は長い間ただイエス様にのみ仕えてきた、まあ、本当に模範的な姉妹でした。急に脳溢血のために倒れてしまいました。それ以来彼女は半身不随となり、一言も話すことができなくなってしまったのです。なぜそんなことが起こったのか、それは誰にもわかりません。まあ、このように私たちはしばしばいろいろな状況の前になすべを知らず、またどうしたらそこから逃れることができるのか、その逃れ道を見つけることもできない、若葉絶望的な状態に陥ってしまおうというようなことが実際にあるはしないでしょうか。まあ、これこそが旧約聖書に出てくるヤコブの経験でした。彼はまあ次のように嘆いたのです。創世記の42章になります。72ページです。72ページの創世記42章の36節、父ヤコブは彼らに言った、あなた方はもう 私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シモンもいなくなった。そして今ベニヤミノも取ろうとしている。こんなことがみな私に降りかかってくるのだ。こんなことがみな私に降りかかってくるのだ。もちろん彼はどうしてかなぜか全く知らなかったのです。ヤコブのそれまでの生涯においては自分自身の意志や力に頼って行ったことがたくさんありました。またヤコブは長い間本当に平気で嘘ついたし、人を騙したし、ただ自分自身の利益ばかりを考えていました。けれどもそのような人を欺く者が欺かれたのです。まあ、主なる神は罪を見過ごしにされない。これはヤコブが学ばなければならなかった厳しい教訓でした。こんなことがみんな私に降りかかってくるのだ。すなわち言い換えればすべてのものが私に反対しているということです。まあ、ヤコブの場合のようにすべてが失敗に終わりそうと思えるとき、一体何がなさるべきでありましょうか。いかなる態度が取られるべきでありましょうか。まず最初に私たちが注意すべきことは、すべてのことが失敗に終わるということはただそのように見るに過ぎないということです。ヤコブの場合もそうでした。なぜならばヨセフは確かに今はいないけど、いつかは必ず会える。シモンもまだ確かに今はここにいないけれども、いつか必ず会うことができるということです。私たちは人間的な見方をする場合、多くのものを正しく見ることができず、次のように言うのです。すべてのものが私に反対している。すべてのものが失敗に終わると。けど本当はその反対が真実です。すなわちこれらの事柄は私たちに反対しているのではなく、我々のためにあるのであります。けどそのことを私たちは今はそのようなものとして認識することができないような性質のものですから、隠された祝福とでも言えるでしょう。なぜ私はこんなことを経験しなければならないなのでしょうか。なぜこんなことが私に降りかかっていることなのでしょうか。まあ、このように苦しみながら悩みながら、いくら自問自答しても何の解決をも見え出せないような事柄が実際には数え切れないほどたくさんあります。そこで次に、まあ、なぜか、あるいは何のためかという問いについて少しだけ一緒に考えたいと思います。答えは3つです。第1番目、支配した猛主は罪人が救われるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておかれるということです。第2番目、支配した猛主は信ずる者が変えられるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておられるということです。そして第3番目、支配した猛主は救われた者が本当に主に仕える者として用いられるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておられるのです。なぜか、どうしてか、何のためかと考えると、まず言えることは、今話したように支配した猛主は罪人が救われるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておかれるのです。大切なことは、人間が真理の認識に至ること、すなわちイエス様に出会うことです。 どれほど多くの人々が暗示も察して自分たちが真理を知らないのだということに気がつかないということでしょうか。